かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
母ちゃん、ご機嫌よろしゅうございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ふえき流行、なんと数えて11回目。ありがとうございます。おかげさまでございます。
ね、あの外国人さんがね、日本のことが大好きなんだって。やっぱりとても評判がいいらしい。そして日本のあの伝統とか文化が、ここ10年ぐらいのいろんな混沌を救うのではないかと言われ続けてるのね。多分そこらのことがあって、私翔くんのお誘いに乗ってね、配信をさせてもらうようにしたの。だから、日本に住んでる私たちがもっともっとね、誇りを持って日本のことにね、もっと大好きになってくれればいいなというふうな思いで今もおります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、日本人の僕たちが日本のことを好きになって、
そう、まずね。
で、僕もね、最初から言ってたこうテーマっていうか、僕があんまり日本のこと知らなかったし、お茶のことなんて全く分かんない、これはね、やっぱ恥ずかしいので、これからもね、そういう気持ちが高まるように教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お茶を通してよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はね、これ配信の前にお食事を実はいただいて、
はい、
ありがとう。手作りよね、あれ全部。
そうな。お野菜の嫌いな人にはもう地獄です。
いやいや、精進料理。
そうなっとったね。お魚はいっぱい、小魚はいっぱい使うとるけどね。
美味しくいただきまして、
完食でした。
はい、満腹、気持ちいい感じで、はい、配信を、収録をさせていただこうと思います。はい、では、今日も不益流行部分、
はい、
話していこうと思うんだけども、はい、準備はいいかい？
良いです。
はい、今回はお茶道具、道具のこの雰囲気に移り変わりがあるのかというのをちょっと教えもらってもらえたらなと思います。
最初の本にね、最初の配信の頃にね、お茶っていうのは中国から仏教とともに伝わりましたって言うたと思うのね。その文言をちょっと広めて深めてみるよ。つまり、あの仏教とともにということは、仏教はインドの宗、インドで起こった宗教だからね。それが中国から日本に伝わったというたね。そして中国からというた、中国っていうところはおそらく、今もあるチベット民族とかウイグル民族とか、あと遊牧民族とか、漢民族、金民族、民族がいっぱい あって、残念ながら日本みたいに海で離れてるわけじゃないので、せめぎ合って今もそうなのかな、ってるところなのね。で、中国だけじゃない、もっと西行くと西アジア、中央アジア、東アジア、そしてペルシャがあり、でももうちょっと行ったらギリシャがありというふうにして陸続きでずっとあって、で、あの絹の道、あのシルクロードみたいなのを通って人が動くときに、食べ物が伝わったり、工芸品とかね、美術品も伝わったり、それを商売する人も出てきたりね、それから宗教もそんな風に人が伝え、移動するに従って伝えてきたんだと思うのね。で、それで、あの日本にも伝わってきたということなんだろうけれど、そういうことを考えてみると、きっと私たちが思っている以上にもっともっと人が動いてたんだと思うのよ。だから、そのどこかの唐の国、遣唐使なんだと言って、唐の 国のところの文化をと日本の人たちが取りに来て、伝えたというようなことじゃなくて、向こうからもやってき、そして他の国からもいっぱいやってきていたというふうに考えた方がいいんじゃないかなと。というのはほんの80年ぐらい前に日本も第二次世界大戦で敗戦して、その傷がまだ未だに消えてないでしょ。で大陸の中でせめぎ合って戦争をして、国がなくなったり逃げていったり、そういうふうにこう動いているところのどこか一箇所だけと仲良くするなんてことはなかったんじゃないかと思うの。ので白い人も青い人も赤い人も黒い人も黄色い人もみんながもっと交流してたんじゃないのかなという気が私はしてるのね。というのは奈良時代のね、聖武天皇さん、聖武天皇さんというのは大仏を建てましょうと言って遅れた人よ、仏教に帰依をしてね。だからお坊さんたちもたくさんいらっしゃったのね、招聘していらっしゃってもらって、その、聖武天皇が亡くなった時に奥様の光明皇后さんが各お寺さんに供養のために聖武天皇の大事にしていたものを納めたのね。で東大寺に納めたものが正倉院に今も残ってるでしょ。それが9000点あるのね。で、まあ、年に1回ね、正倉院展って言って奈良国立博物館でそれを少しずつ展示してくださるのね。それを毎年行っていたの、行ける時はね、行けない時もあったよ。もうかなり続けてね行っていたんだけれど、その9000点というのを実はそのうちの輸入したものは 5% しかないの。あとの 95% は日本で作られたものなの。それが残っていて、正倉院 に保存されていて、それを見せてもらっていたのね。で、私はついこの間ぐらいまで知らんかった、それを。それを95% は日本で作りましたよと言われた時にとってもびっくりしたの。もう奈良時代の700年代から今から1300年前にはあれだけの宝物を作る技術者集団というか職人集団がもう日本にあったのよ。ということは日本に憧れてその技術をもらいに来たどこかの国の人も絶対おったと思う。で、日本もまたよそのところに行ってそのお宝をきれいだなとかいろんな思いで優れているから憧れるというようなこともあるけれど、私たちが海外旅行などに行った方のお土産をもらったり、もし自分が行くにしても例えば少数民族の方々の お国のお土産はとても、手仕事のね素朴なとてもいいものだったりするから、そういう、文化とか技術的に遅れていたようなところのものももの珍しいし嬉しいので買ったりするでしょ。その心はきっと昔から変わらないと思うのね。だから一方的に日本が取り入れるばっかりだったわけじゃないと思うの。日本の技術を欲しいと言ってやってくる。で、また日本が大好きで日本で暮らして、そして日本人と混血していくというようなことも絶対あったんだろうと思うのね。からそういうふうなところでもって人の移動によって、いろんなお道具があったということをに私は捉えているのね。で、お坊さんが最初、お茶を伝えた。これは お薬だったり、修行の一環ということでいけば、飲むだけだからお道具っていうようなものはとても限られて、そしてお坊さんの世界の中であったことだからね。で、 例えばさっき言うたあの遣唐使なのね、あの唐の国に派遣されていろいろもらってきましたみたいな感じのことがあったんだけれども、それをあの平安の都、京都に都が移った時にすぐぐらいに菅原の道真さん、これは天神様ね、がどうも唐の国の様子がおかしいよということで天皇様にちょっと国交を閉ざした方があのいいことないですかっていう言葉を受けて、天皇様、うん、君が言うんだったらあのそうかもしれないのでということで遣唐使を廃止なさったの、その時に。でそしたらば唐の国は滅亡したというようなことが書かれている。滅亡したというのは消えてなくなった、アセンションしたとか今流行りのいうことじゃなくて、やっぱり戦争に負けちゃったとか追い出されちゃったとかね、そういうことじゃったんじゃと思うのよ。でそういう風になったけれども、廃止されたけれども、お坊さんたちの行き来があったとか、いろんなあのものが伝わってきたとかいう言葉も残っているということは、他の国との行き来もあったであろうと。いろんな文化が入ってきていた、それ食べ物だったり工芸品、それから宗教もね、であったと捉えていいと思う。で京都に都が移ると、奈良と京都とは随分気候も違うので、京都に合うように、自然に変わっていったんじゃないかと思うのよ、盆地だからね京都は。でもジュクジュクジュクジュクしてるのよ、盆地で水はけが悪いので。そうなると家もねカビ臭くなったらいかんので、吹きさらしのようにそのままになっていたり、あの今コロナちゃんで言われているような漆喰とか、ベンガラとかそういうもので、あの菌が増えないような工夫があのされてきたり、そうやってあの文化が膨らんでいた、京都に合うように、そういうふうなところはあったと思う。で、ペルシャの方の模様でね、有名な模様がよく見かける模様で、ペルシャの方から伝わってきた模様で、オウムみたいないろんな色をした鳥が、花束をくわえていて、そして飛んでね、で花束を散らしながら飛んでいるっていう、その、 あの可愛らしい綺麗な模様が日本にも伝わってきたのね。そうすると自然自然に日本の人はなんとはなくそのオウムを鶴に変えて、で加えて散らしていた花束を松に変えたの。だから、松食い鶴って言うんだけれど、そういうふうにして日本の人の精神というか、うん、日本より日本的なものにあの自然自然に変えていった、変わっていったっていうところはあると思うのね。でそれで、そうして平安の時代っていうのは400年ぐらい続いたの。とても長いよ。まだ今が明治から、明治になってから今まで150年ぐらいしか経ってないんだから、随分と豊かな時代が続いたのね。で、鎌倉時代が近くなってくると、うん、多分平安の京都の都があの少し荒れてきたのね。都が荒れてくると地方地方も荒れてくるのよ。そうすると地方の豪族の人たちが自らが戦う人たちを育て出したの。それであの戦うことを専門とする武士っていう人が、それであのお給料をもらうというか、そういう集団があのできてきたのね。でその中で源氏と平氏ね、源氏平氏たちはさんはあの元を正せばね、天皇様の血筋を引いていたの、平家も源氏もね。それで、文化的にも高くて、で生き死にを左右するっていうことは精神的にも強い。 で寝首をかかれたらいかんから、あの信用もできないといかんね。だから信用もできて、あと教養も高くてというような現実兵士に、育っていったのね。で、あの平、京都の天皇様がその源氏の統領のまずね源頼朝さんに、あの私が思っている、私はこう願うこと祈ることがお仕事だから、天皇様はね、それを具体的にあの政策に移して、そして日本のに住む人々が私が願うような幸せな生活が送れるように、あの仕組みになり制度を作ってほしいという政治を任せたの。それがまず任せたのが鎌倉幕府ね、源だから天皇様が任命したのよ。でそれで初めて国を治められることを仕事にする源氏になったのね。でちょうどその頃に、緑茶も伝わったの。それまではあの煎じ薬みたいな、で緑のお茶、多分製法だろうと思う、それが伝わったということになっているのね。でその緑のお茶が伝わってくると、シャカシャカする茶筅もね、あ最初はおさじのようなので混ぜていたみたい、粉にした緑のお茶をね、でシャカシャカ茶筅こんなのであのしていたよというような絵が中国から伝わってるみたい、それを見たことがある。でも今でもそうなんだけど、中国産の茶筅は私にはものすごく使いにくい。やっぱり日本の竹で作った茶筅の方が使いやすいのよ。これはまあ私が日本人だからなのか、日本で使うものだからということなのかわからないけれど、だからそういうふうにしてその日本で、お道具もできてきたという流れもあるのね。で少し飛んで、あの武家の、そういう幕府っていうのが起こった時に、そのずっと今まで言ったように、国交を閉ざしたところもあるけれども、つながっていたところもあるであろうと想定したら分かるんだけれど、人の行き来ももちろんあったし、まあ、お坊さんが行き来してたというような書き方で教科書などには載っていたと思う。それだけじゃなくて人の行き来はあったと思う。でそれと、あのいろんな工芸品美術品そういうものも伝わっていた、貿易という形で、それは、それをあの武家の人たちは自分たちの権威として並べたところの前に座って人と会ったりしてたんだと思う。つまりあの天皇様からこういうことを許されている私たちなんだということで、武家の統領であると私はというようなことを暗に示していたんじゃないかと思うのよ。で、あの信長さん、秀吉さん、それから利休さんたちの頃、その頃はもう戦いでね、あの戦国の身を、おそらく信長さんはその海を日本は隔てているけれど、その外の国からの攻められてきそうな、もうその時には鉄砲もあったからね、攻められてきそうな予感がしたんだと思う。それで各日本の小さい豪族同士で、あの小さく横でね、せめぎ合っている場合じゃないと、一つにまとめなくちゃいけないと、もう一回ねというために、それを一刻も早くまとめたいというお気持ちがあったので、少し乱暴でもあったかもしれないけれども、その気持ちを一つにするための道具、見せる道具として、お茶道具というか工芸品とか美術品を使ったんじゃないかと思う。だから、どこどことどこどこがちょっと四国の中がちょっと争っていると、そしたら、ちょっとお前行って平定してこいと、静かにさせてこいということになって、それを平定した人たち を論功行賞ね、あのその戦いが終わった後みんなを集めて、誰誰誰米はこういうふうに活躍したとって言ってみんなの前で褒めてもらって、それはとても名誉なこと、それプラスをこれをやると言って、このわしのお宝の一つをお前にこれをやると言って、そのお茶道具の一つだったりする茶入れとかをポンともらったと。でそれでとっても嬉しがったというようなことを揶揄してね、みんなあの自分の部下たくさん死んでしまっているのにそんな一個もらったぐらいで何が面白いんじゃろうかというような感じを、私もわからんかったその辺のことは。でもおそらくこれはあの大阪の千里大学の産方さんという先生が、あのずっと茶道雑誌に書いてくださっているところからあのヒントを得させてもらったんだけれど、その一個もらったお道具を使って、例えばあのその一個ではお茶会もできないから、その緑のお茶が入り出してから人前でもシャカシャカするようなことが起こってたんだと思う。ので美術品を見ながらお茶をシャカシャカして、その美術品のあのことの教養をで交流をしたり楽しんだりというような文化になってきていたんだと思う。でもたった一個ほいともらってもあのね、だからこの一つを使って利休さんなら利休さん、堺の豪商ね、大阪の堺、堺港、ここは貿易してたのよその時も。で貿易してたからいろんなものを持っていたし、武器も調達できたね、貿易してたということは。で鉄砲って消耗品なんだって、1台がフェラーリ1台分ぐらいのお金がかかるんだって、作るのにね。もう日本で作れてたのよ。でそれを商人とつながることでそれが調達できるわけよ、大名さんたち、あの武家さんたちはね。でそれをお茶道具一つ信長さんからいただくことで、それは利休さんを通じて仲良くして、それでプロデュースしてもらってお茶会してもいいよっていうようなことだったんだと思う。とそれを庵に言うてもらったので、その堺の商人たちととても近しくなって、その武器が手に入ったり、お茶会もプロデュースしてもらってみんなから一目置かれたりするようなことになっていったんだと思う。でそのお茶道具が一個になり、もう一回論功行賞で褒めていただいたらそれが二つになり三つになりということが誉れでもあったし、で いざ戦いをするっていうことはとてもお金がいることでしょ。でその武器なりお金を商人から貸してもらう担保にもなったんだと思う。でもし自分が死んだとしてもその担保が商人の手の中に残るわけよ。で商人さんたちも膨らんでいくというようなふうにして、御政道のお茶っていう形で武家の人たちはなっていったし、商人たちもそれで膨らましていったと。でお坊さんたちは施茶ね、施すお茶、清めのお茶というのを静かにつないでいってたんだろうと思うのね。で平和な江戸時代になりましたと。そうするとその御政道のお茶は、まあ、例えば大津藩であれば大津の五郎玉川焼きとか、柳瀬焼きとか、その藩の、自慢の、お釜を持つ、そういうこともし始めて、特産品でお菓子も作ったり、で大津和紙もあるな、そういうものを作ってお茶会ができたりすると評判になってくれるととても助かるのね。お殿様たちはそれによって、 とても 実力のある人に認められたり知識を得たりするわけよ。で、あいつはなかなかいいやつだななんていうこともあって初めてそういうふうに言うてもらって、何か大変なことが起こった時に助けてもらえるようなことに、そういうものになっていったんだと思う。武家の人のお茶はね。で、商人たちのお茶はもう庶民のお茶になっていて、とってもまあ豪商の人たちは立派なお屋敷を建てて立派な庭を作って、技術屋さんたちを育ててくれたんだと思う。で、さっき言ったようにお坊さんにはお坊さんのお茶がずっとまた続いていたと。そしてじゃあそれから時代また下っていって、戦争もあったりした今どうなっているかというと、お茶道具屋さんがね、かなさんここ10年ぐらいお茶道具がちっとも売れないのよと言われだしたのね。そのことから3つのことが言えると思うのよ。道具が売れないということは、ぜひお金持ちさん、一生懸命働いてお金持ちになった方はぜひぜひ、まあもちろん税金も払おうともらってね、そうすると今大変に困ってる、コロナちゃんで困っている人たちの食べることにもなるし福祉にもなっていくわけだけれど、もっともっと頑張ってお金を貯めてもらって、それで見事なすき家作りのお家を建ててほしい。で、見事な日本庭園を作ってほしい。そうすると今のコロナちゃんでよく言われているように、日本庭園には今必要な鳴り物、例えば松の葉っぱを乾かしとって煎じて飲んだらコロナちゃんに効くんじゃないかというようなことがパッと出てきてみたり、あとあんずが効くよとか、そういう、毒を もし盛られた時のために南天を植えているとか、そういうふうにして日本庭園はできていて、そして垣根なんかもちゃんと竹を使う職人さんに作ってもらうというようなことをして、で、お家もすき家作り大工さんに建ててもらうと。それから土壁を塗ってください。そうすると、強アルカリでウイルスさんも、死滅します。そういうふうなことでを作ってくださることで技術屋さんが廃らないのね。ぜひぜひお金儲けを頑張ってほしいなと思うのが一つと、それからよく言う私たちはね、ティファールのお茶ね、ティファールのお茶でいいから、忙しいけどね、みんなぜひぜひお抹茶を飲んでもろうって、でお抹茶に合うお菓子っていうのを探してほしいのね。で、お家でお友達とシャカシャカしてみたり、そういう楽しいことをぜひしてほしいと思います。と、最後にもう一つは作り手さんの努力っていうのもあると思うの。お茶道具っていうのは美術品じゃないのよね、道具なのよ。だから使いにくいものは結局どんなに美しく見えても使わないので、のでぜひぜひ道具であるということで、今の人に使ってもらえるものもぜひ工夫をして作ってほしいなと思う。それから、美術品ね、美術館とか博物館にも利休さんの頃のが残ってる、それらも美術館の人たち美術品見せてくださるんだけれども、いろんな工夫をね、もう少し工夫を重ねてほしいなと思う。ただざらっと並べて見たいものは見ましょうということじゃなくて、みんなが見に来てもらえるそういう工夫があってほしいなと思います。そして美術館とか博物館なんか行く方が恥ずかしいみたいな風潮もちょっと若い子にあるような気がするの。だからそういうことじゃなくて、行ってああだねこうだねって言ってもらえるような美術館博物館になってほしいなと 思っています。ちょっとまあお道具の変遷からは外れたりくっついたりしたような話かもしれないけれども、ちょっとあの言ってみたくて述べました、
うん、はい、ありがとうございます、うん。ね、道具の話を聞いて、まあ、ちょっと歴史を振り返りながら、
う
ん、まあ、かなちゃんの仮説を立てて、
う
ん、
そうそうそう、私のよ
は、うん、ね、文献とかじゃなくてこうだったんじゃないかっていうところから話を広げてもらって、うん、僕の質問としては道具ってどう変わってきたのっていう答えとしては、うん、まあ、もともとお茶としての道具としてももちろん伝わったけども、うん、まあ、それがまず日本に広がった時には国産で、うん、もう全てできるようになり、うん、お茶の道具としてだけじゃなくて、うん、まあ、美術品としての価値のあるものとして、うん、まずは扱われてきたと、うん、時代によっては、
そうそう、利用されてきた場合もあると、
あったよっていう移り変わりにあって、うん、で、うん、今はどうしてもこう高いものだけじゃなくて、うん、安価なものもあるけども、うん、もし、お茶をするのであれば、うん、いろんなことを考えながら、うん、まあ、使えるもの、道具として、うん、それは美術品としてではなくて、うん、道具として見てもらって、うん、お茶を、うん、うーん、楽しむことと同時に、うん、まあ、それとつながるような、うん、まあ、日本の良さっていうのを改めて、感じてみてはっていうような話だったのかな。
そうそうそう、うん、そうそう、あの、うん、前の阪神の時に雅子ちゃんが言ってくださったけど、うん、今の私たちの考え方とかお茶への接し方が次の世代に影響していく、
うん、
長い1500年前ぐらいにお茶というものが伝わったとしても今で途絶えてしまうのはもったいないからね。
いいとこだよね、うん、でこれ結構みんな疑問だとかあると思うこと今聞こうと思うんだけども、うんうん、元をたどれば、まあ、中国からお茶は伝わってきたよね。でもこのお茶事に関しては日本オリジナルというか、
うん、
そうね、なんじゃないかなっていう考えもあると思うんだけども、うん、
それは間違いない、
ね、これは間違いないよね。
それは間違いない、うん、形もね、
うん
うん、だってあのもともとあの椅子だからね、
そうだよね、
うん、それから私の考えよ、うん、お茶の木は日本にあったんだと思う、
うん、そうだよね、
だと思うよ、うん、で何かを煎じて飲みましょうなんていうことも文化として今でもそうな、ドクダミ煎じて飲むとか、うん、それも文化としてあったはず、う
ん、なのでまあその日本オリジナルになったこのお茶事のこの歴史、うん、700年ぐらいの歴史っていうのもまあしっかり学ぶと同時に、うん、じゃあそのルーツ、お茶としてのお茶事じゃなくて、うん、お茶自体のルーツはまあそうなんだよとか、まあ、別でこう切り分けながら考えていかなきゃいけないのかなとも思ったかな、今話を聞いて。でも日本人ってやっぱりなんだろう、こうオリジナル、なんだろう、海外からもし何かが入ってきたとしても、うん、日本人のこう技術力によってさ、こうより良くしたり、その、まあ、まずは真似かもしれないけども、
う
ん、まずそれができて、
うん、
まず真似ができるわけよ。まず真似をできた上でより良くしたりさ、
うん、
そうする技術っていうのが昔から高かったってことだよね。
と思うよ。で、あの今でもそうだと思う。お土産に買ってきたお皿とかちょっとした器を、うん、違うことに使うたりするでしょ、
うん、
普通にそういうことだったんだと思うよ。
確かにね、
うん、だからあの向こうさんは何のためにピルケースにしてますよ、うん、お薬入れだったかもしれないけど、日本の人は違うことに使うたりする、うん、平気でする、
うん、
そういうのが、うん、世界の人みんなそうかもしれないけど、
うん、
人ってそういうことで全然 OK、
うん、っていうところに今避けてきた日本人のこの寛容さとこの広げ方と、
うん、
あとは独自路線でいいよねっていう価値の高め方っていうのが、うん、まあ、道具の移り変わりだったとか使われ方、
うん、
あの移り変わりでちょっと見えてきた、
うん、
ちょっと時間だったかな。
そうそう、でも何もかもあのよそ様の高い、文化的に高いものをありがたくありがたく受け継いでどうのこうのじゃないかもしれない、
うん、
日本からもたくさん出ていて、
う
ん、いっぱい動いてた、うん、そういうふうに想像をちょっとだけ転換してみると頷けることが多い、
うん、
で昔の絵、屏風絵とかいろんなのにも白い人、黒い人、赤い人、青い人、黄色い人、いっぱい描かれてる、
うん、
だから今と同じぐらい混じって日本大好きな人はいっぱいいてたんだと思う。
そういうとこです ですね、まあ、本当にこう恵まれてる日本、我々、ね、日本語で配信してるんで、おそらく聞いてくれる方は日本人だけだと思うけども、誇っていただいて、実は恵まれてるんだよっていう
のを、ね、そうそう、自虐的にならずに、いろんなところの、そう、いろんなところの民族の方々、それも尊敬します。それと同じように、日本民族は日本民族の誇りも持ちましょう。よそさんの民族を大事に思うことも大事でも、自分の民族を大事に思うことはもっと大事。そこが基本かな。それがあって初めて他の民族の人も信用してくれると思ったり私はしてるのね。
僕も自分の考えばっかり述べてるからだけども、ありがとうございます、ちょっと前半、本当は質問の部分も行きたかったけども、ちょっと
ちょっといい
時間なので、はい、これで切ろうと思います、今回も笛木流行で、お茶道具の移り変わりを教えてくれてありがとうございます、
ありがとうございました。
言い残すことがないかい？
ないあるかもしれんけどちょっと言い尽くしてないけれど、短くするとね、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
学ぶことできました。今回も、一緒にね配信聞いていただきまして、ありがとうございます、
ありがとうございます。ごきげんよう。
あと我々は、もしかしたら間違った発言してるかもしれません。いや
もう驚きの発言じゃと思います
してるかもしれないので、
かもしれないじゃない、これは普通じゃない
多分ね、だ俺もね聞きながら思った、これは大丈夫かなと思いながら
大丈夫は大丈夫、
大丈夫だった
ね、何にもけなしてはいないから、
そうだよね、そうだよね、と思いながらも、なので専門家だけどもいろんな考えのある中での、かなちゃんの考えを聞いてるし、僕もスペシャリストじゃないので、間違った質問をおっしゃるとか、間違った回答してるかもしれませんが、そこは優しく指摘していただいて、よりよくねいい配信にしていこうと思いますので、
聞いてもらって分かってると思いますが、変なやつなんですよそういうところでもってはこんな考えしてる人もおるんだなと、
そうだなと、
いうところで面白がっていただきたいなと思ってます、
最後の最後にね注意点を言っちゃいましたけども、最後まで聞いていただきまして改めてありがとうございました、
ありがとうございました。
また聞いてください。
本日はここまで、また聞いてくださいね。